で、イザヤ書の43章の21から終わり、28節までです。今日のところではまず、私はこの人々を私のために作ったっていうことがあります。これはですね、ほとんどの人は人間が作られたのは何だろうかと、そんなことあんまり考えないわけです。私が生まれたのは何のためなのか、そんなこと思わないですね。たまたま生まれたというようにしか思わないと思うんです。で、こういう目的があるということです。神様を信じるということは、すべてに関して目的があるということを知ることであるわけですね。この民、私たちもこの今で言うたらこの民の中に含まれるわけです。だから神様がですね、私たちも神様のためですね、神様ご自身のために創造したんだ、そういうことになるんですね。自分が両親からなんか偶然的に生まれたっていうんではなくてですね、その背後には神様が、神様ご自身のためにこう、一人一人の命を作ったんだと、そういう見方ですね。この私たちだけでないわけです。他のいろんなものみんなそうなんですね。神様の栄光のために、神様のために創造した、このいろんな自然もいろいろな出来事もみんな神様のためだ、そういうことなんですね。神様のためというと、もう日本であんまりわからないわけです。どうしてかというと、神様っていうのはですね、タヌキも神様と祭る、キツネも祭る、死んだ人もみんな神になる、で合掌っていう拝むということをするわけですね。仏教式の方では合掌拝むで、昇降して、相手が拝む対象になるというような感じです。蛇でも神様になるし、山でも神様になるからですね、その目的ないわけですね、そういう神様って。だから、日本人は全体としてですね、そういうふうにみんな目的があって作られたっていうことを思われたら、みんな偶然的にあると、そういう考え方になってしまっているわけです。でそれがですね、こういうふうに、ここでは特にですね、選ばれた神を信じる人は神のためなんだけど、他のものもみんな神様の目的のため、神のため、真実のため、真理のため、愛のため作られたっていうことです、ね。日本ではそういう日本にタヌキやキツネ、死んだ人、何でもそうですから、愛とか何と関係ないんですね、神っていうのは、ね。キツネとか白い蛇だとか山だとか、別に愛とか真実何も関係ないわけです。だから神のためって言ったら意味がないわけですね。だけど、聖書の場合にはそういう神のためっていうことは、そういう真実のため、純粋な愛のため、永遠のため、そういうことのために作ったって言うんです。いろんなものをみんなそうですね、そういう神様に向けて創造されたという方向性があるということです。で、このことはですね、さっきも触れたように、人間だけでなくて動物もそうだし、自然もそう、自然のさまざまな出来事もそうだということになってですね、いろいろな私たちが出会う病気や苦しみっていうこともですね、実はそれはそういうさまざまな嫌なこともみんな神様のため、最終的には神様の栄光のためにそういうことが起こるっていう見方を持っているわけですね。で、今ローマ信徒の手紙を学んでいる。ユダヤ人がですね、ものすごくこう反抗してイエス様を受け入れない、イエス様が生きておった時でも殺してしまったと、死んでからでもほとんどの人はあんまり死んでるとしない、これは使徒、使徒行伝、使徒言行録にも書いてありますけれども、パウロもまずですね、ユダヤ人の街道に行って各地の伝えようとしたけども、ほとんど多くの人たちはこれを拒んだということですね。 それで全体として見たらユダヤ人以外の異邦人に伝わっていったわけです。だから小判だということもですね、ユダヤ人がキリストを十字架につけて小判だということもまた全体として神の目的のためだった。それが前に学んだローマ、ローマ書の9から11までがそうだったわけです。そんなふうにいろんな出来事もですね、神様のためだと、神様の大きな目的のためなんだという、そういう方向性を持っているということなんです。こういったことはですね、非常に重要なことであるんですね。偶然的に生じておるのか、それぞれものがその神のためにそういうのを起こされているのかということです。だからそういう私たち一人一人もそうなんだけど、また全体として大きな民族とかですね、歴史もまた神のために歴史が動かされているということですね。マタイによる福音書の最初にこの系図っていうのがあるんですね。あの系図もですね、そういうふうにいろいろな人たちが起こっていくわけです。そして、罪を犯したダビデ、その後また国が分裂する。そして、人々が罪を犯して、バビロンに連れて行かれる。もうほとんど滅びるところだと。でもそこでですね、また、街道に集まって、信仰を続けていくと、そして今のような聖書の大幕ができたわけです。そしてまた帰ってくることです。それに全体としてですね、それでキリストが生まれたわけですけれども、全体として神様のためにやっているということです。そういう大きな民族の流れも神のためにそのようになされていると。そういうふうに様々なものが方向性を持っているということですね。そのことは非常に今重要なことです。で、そういうふうにですね、特に神様のために作ったのに現実のヤコブ、イスラエル同じことですね、神様が作った民がですね、逆らっておると。で、神様にとってそういうですね、自分が選んだ民が重荷になると、そういう状態になってしまったということですね。で、三段層に神様に対してですね、重荷になるような存在になってしまったけれどもということですね。今日のところ、25の節、今日のところ、この2つ目のところはそれなんです。1つ目はですね、そういういろんなものを神のためにっていう見方と、もう1つのこの重要なところは、それにもかかわらず、この25ですね、私、この私は、ヘブライ語でアノキーって言うんですね、ヘブライ語。アノキー、アノキー。私は、私自身は、特別に強調した表現なんです。これ重要だからですね。あたかも神様は、人間がですね、特別に強調して繰り返し言おうようとしてるのに、アノキー、アノキー。私は、私自身のためにあなたのその背きの罪を拭ったんだ。こんな言い方は他にはないですね。これとちょっと似てるのが、イエスがですね、大事なことを言うときに、アーメン、アーメンと繰り返したんですね。アーメン、アーメン、エコヒミ。それと似てるわけです。大事なことを繰り返して強調していってる。それがですね、それだけずっと背き背きしてきたにもかかわらずですね、神様はここでもう一つ、私自身、私のために、これが21も出てきたんですね。作ったのも神様のため、そして背き続ける人々の罪を拭うのもまた、その人たちが悔い改めたからでもないわけです。一方的な恵みとして与えるっていうわけです。私自身のため、彼らの行動が良いから与えるっていうんでもない。私自身のために真実と愛のゆえにっていうことですね。そういう固くなるものをさばいてしまわないで許しを与えるんだと、そういうふうにですね、ここにはこの25節は神ご自身の愛ゆえに与えるという、これが新約聖書で非常に重要なことになったんですね。その恵みっていうこと、 恵みと平和をということをですね、パウロがその手紙でいつも書いています。その恵みっていうのは一方的にですね、悪いのに、不思議なことに悪いのに突然なさる。私たちも悔い改めたからこういう信仰が与えられてなかった。別に悔い改めも何もしてないところに一方的に出会いがあって与えられたということになります。で、まあ、そういうところがあるんですね、確かに。そしてその気の罪を拭ってくださって、一方的になんか語る。これパウロもそうです。パウロも悔い改めたからキリスト、復活のキリストの光があったんではないわけです。悔い改めてないわけです、まだ。そもいてですね、キリストの真理を撲滅しようと、滅ぼそうとしてどんどん進んでいっている途中にですね、神様ご自身のために、パウロのその日の罪を拭ったと。その罪を思い出さないことにするって、物取りになり立っているわけです。まあ、こういうふうに、この世界って非常に不思議なことを、あるんですね。まあ、どこを見てもそういうふうにいろんな偶然とか悪いこといっぱいあるのにですね、その他方奥の方では非常に悪いものを闇の中に一方的に光を注ぐようなものがあるということです。これがあの創世記の一番初めのことでもあるんですね。闇と混沌がある、罪がいっぱいある、それなのに一方的に光あれてって光があったということです。それがこの25でもある。でその闇に包まれているというのがこの26、28もそうなんです。あなた方はですね、自分が正しいというんだったら申し立てて自分の正しさを立証してみようと、そんなことはできるはずがないだろうということです。あなたの先祖たちも罪を犯し、あなたを導く祭司や預言者たちもみんな偽預言者で、背いた。だから私はですね、聖女の司ら指導者たちも怪我して、ヤコブを絶滅って言いますけど、ヤコブを滅ぼしてしまったと。で、捕囚となったということです。イスラエルをお浄という言葉はあんまり使いませんけど、これはあざけり、あざけりを受けるに任したということなんですね。ヤコブもイスラエルもないです。ユダヤ民族をバビロンによって徹底的に攻撃させて滅ぼしてしまった、ね、それぐらい罪が重かったというみたいにもかかわらずですね、神様は一方的にそのね、汚れ切ったものにですね、この恵みを一方的に注いで許してきれいにしたんだという。だから次の44章に恐れるなっていうのが出てくるんですね。これは次の2節にこれずっと続いてるわけです。だから恐れるなというふうに続いていく。こういうところがですね、いわゆる福音ということの中心にあるわけですね。なぜ福音喜ばしい訪れなのか、いただきそういうふうに何にもこの手柄言うこともできてないのに一方的になんか注がれはって気がついたら、そういう恵みを降り注いできたんだと。本当にありがとうございますということでお受けするっていうのが、それはキリストを信じるようになったということなんですね。まあ、そういうことで、このまず最初に今日のところでは短いですが、神様がご自身が作ってあるんだと、それにもかかわらず背いて背いていて、とうとう滅びにまで至ってしまった、それとも消えてしまったのではないと。これ消えてしまうようなもの、生かしたものは何かというと、神の一方的な恵みだったということを言おうとしているんですね。で、これは前にも学んだエゼキエル、エゼキエル書でですね、みんな乾いて骨ばかりになった。もう本当に何も死んだと同じだったけども、そこに一方的に神様の霊の風、聖霊の風が吹いて、息が吹いて、そして彼らは一方的な恵みによって生き返ったんだということですね。ちょっと基本的に同じようなことを言われて、キリスト様のこのキリストの十字架もまさにそうだった。一方的にイエス様が死んでくださった。そしてあおり信じただけで、それまでのことを何も言うことしてなくても、この世にも罪を思い出さないと。十字架でお召しに貼り付けにされた人もそうですね。過去のことは何も問われなかったと。あなたの罪はもう思い出さない、罪を逃ったんだと。 まあ、そういうふうに言ってくださったということなんですね。それが今今日のところの中心になっておって、このイザヤ書というのはですね、非常に古い書物であるにもかかわらずですね、新約聖書の中心になるこの福音ということをすでに提示されていたということがわかるんですね。それでは今日はそこまでにしておきます。